皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心、暮らしの法律相談室。この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と北川光江が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社エースアクアシステムスタジオからお送りします。さて今日のテーマは相続財産についてです。では二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日のテーマは相続財産についてということなんですが、どういった内容がご説明いただけますか。
はい、今回は相続で問題となる相続財産について、相続の対象にならない財産っていうのがどういった種類があるかっていうことと、非相続人の預貯金っていうのが、相続人が自由に払い戻しできるのかっていう点について説明していきたいと思ってます。
はい、大きく2つのテーマということですね。
はい、
では1つ目の相続の対象にならない財産について教えていただけますか。
はい、相続では相続人が、非相続人が亡くなられる時点で、有していた財産っていうのは基本的に相続の対象になるんですけども、
はい、
相続に対象にならないっていう財産っていうのもありまして、その対象にならない財産っていうのは相続財産から除外されるってことになってます。
実際どういったものが相続の対象にならないんですか。
相続の対象にならない財産っていうのはいくつかあるんですけども、
はい、
まず一つ目がですね、非相続人の一身に専属する権利っていうのが相続の対象にならないっていうふうにされています。
一身に専属する権利、ちょっと難しいですか。
そうです。
いや、どういった権利ですか。
一身に専属する権利、一身専属権って言うんですけども、
はい、
非相続人にのみに帰属する権利っていうふうになってでして、例えばですね、離婚の財産分与の請求権とかの身分法上の権利っていうのとかですね、生活保護とかの受給権っていうような社会保障上の権利とか、あと公営住宅とかのですね、使用権、利用権、住む権利みたいな、こういった権利は非相続人、その人のみが有する権利なので相続の対象にはならないってことになってます。
なるほど、非相続人のみが受けられる権利は相続されないってことなんですね。
そうですね、そういうことになります。はい、ただですね、金額が確定しているってものについては相続の対象になるっていうにはされてます。例えばですね、離婚の財産分与とかでいきますと、財産分与の話し合いがもう終わって金額が確定していると、いくら払わないともらえるかっていうのが決まってたりっていうふうになってくると、債権っていう形で相続の対象にはなってきます。
はい、そうなんですね、わかりました。
はい、で2つ目がですね、非相続人が死亡した時に受けられる生命保険金っていうふうになります。
はい、
この生命保険に関しても相続の対象にはならないっていうふうにされてます。
生命保険相続の対象にならないんですか。
生命保険っていうのは保険会社と保険契約者の保険契約に基づいて支払われるものっていうふうになっておりますので、
はい、
非保険者の死亡によって生命保険会社に対して請求できる権利っていうふうになっておりまして、相続の対象にはならないっていうふうにされてます。
生命保険は対象になるものだと思ってました。ならないんですね。
そうですね、生命保険の種類にもよるところはあるんですけども、基本的には対象にはならないっていうふうになっております。3つ目がですね、非相続人が亡くなった場合に受け取れる死亡退職金っていうのも相続財産に含まれないっていうふうにされてます。
死亡退職金ですか。
死亡退職金っていうのは、公務員とか、会社員の方が在職中に死亡した場合、法律とか、会社の退職金規定っていうもとに基づいて国とか自治体、あと会社から支給されるもので、その死亡退職金の支払い方法が法律とか内規、その会社の内規とかによって定められていて、民法と異なる順位で受給者の範囲が定められている場合は相続の対象にならないっていうふうにされています。
死亡保険金も対象とならないんですね。
そうですね、そういうふうになります。
いくつかね、そうやって相続の対象にならない財産があるということなんですけど、相続財産の対象外となるとどういう取り扱いになるんですか。
相続財産の対象外っていうふうになりますと、相続財産ではなくなるって形になりますので、相続財産として法定相続分とかに基づいて分割する必要とか、遺産分割協議で分割する必要っていうのはなくなってきます。
そうなると生命保険の受取人になってたりすると、多く財産を受け取るっていうことになるんですか。
そうですね、実質的に多めに財産を受け取れるってことにはなる場合もあるかと思います。
どういったものが相続財産になるのか、しっかりそれぞれ、ね、調べておいた方がいいってことですよね。
そうですね、相続財産に含まれるかによって受け取れる財産、相続財産というのが、変わってきますので、しっかり把握しておく必要はあるかというふうに思います。
はい、わかりました。それと2つ目のテーマの預貯金を払い出せるかどうかというのはどういった内容になりますか？
はい、2つ目のテーマの預貯金に関しては、非相続人の、預貯金に関するものなんですけども、
はい、
非相続人とかがですね、遺言などでを残していない場合、遺産分割協議とかを終わらずに、相続人が非相続人の預貯金を自分で勝手にですね、相続分、自分の相続分に応じて引き出せるかっていうふうな問題になります。
なんかよくねそれも聞くんですけど、
ええ、
遺言がない場合は預貯金は法定相続人に応じて引き出せるってことですか？
基本的にですね、この非相続人が持っていた預貯金っていうのは遺産分割協議がまとまる成立するまで引き出せないっていう形になっています。
自分と相続分だけでも引き出せないんですね。
そうですね、相続人は相続開始の時から非相続人の財産、一切の権利義務を承継するっていうふうにされてまして、
はい、
で非相続人が生前に遺言書を残していなかった場合、預貯金は相続分に応じて分割されるっていうわけではなくてですね、はい、預貯金債権っていう形で相続人の共有状態っていうふうになりまして、遺産分割協議を終わった後でないと払い戻しができないっていうふうにされています。
そうすると遺産分割協議が終わるまで、配偶者とかであっても払い戻しを受けることはできないってことなんですね。
そうですね、基本的にはそうなんですけども、平成30年に民法が改正されまして、相続財産に属する預貯金については、相続開始時の預貯金額の3分の1に相続人の法定相続分を乗じた額までは引き出せる、払い戻せるということにちょっと改正されまして、全額ではないんですけども、一部は払い戻しを受けられるっていうふうになりました。
なるほど、一部だと払い戻しを受けられるんですね。
そうですね、ただ金融機関ごとに上限額が決まってますので、法定相続分の3分の1であればすべて払い戻せるわけではないっていうところは注意が必要かと思います。
なんか預貯金の相続もいろいろと難しい問題があるんですね。
そうですね、相続はいろいろと難しい問題がありますね、
はい、やっぱりこういうのもちゃんと弁護士さんに相談をして進めていかないと、勝手にやってね、後から困ることとかたくさんありそうですよね。
そうですね、後からもうちょっと手続き失敗したっていうこともありますので、はい、相談していただいた方がいいかと思いますね。
はい、わかりました。本日は相続財産についてお話を伺いました。二宮弁護士、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属、済明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の済明法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など、日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属、彦根市の済明法律事務所へお気軽にご相談ください。